今日は大晦日でありまして、なんかお尻がムズムズするなと、早く帰って掃除しなきゃと思っている方もいらっしゃるか分かりませんが、日曜日ですから聖書に耳を傾けて、そして一年を終わるというのもいいものではないかと思っております。1年のまとめを皆様もそれぞれ頭の中でなさっているのではないかと思いますが、私も今年1年東京教会はどうであっただろうか、あるいは私自身はどうであっただろうかということを考えないわけにはいかないのですけれども、今年の終わりに毎年のようにクリスマスの記念伝道礼拝を行いまして、今年はそのクリスマスの祝会、教会学校の祝会、それから24日の記念礼拝で、その後の愛妻会や賛美礼拝などと、こう全体を見てみますと、論題にもちょっと書きましたけれども、教会以外の方が大変多く出席してくださったということを感じております。で、当たり前のことなんですけれども、教会はいつも同じメンバーが集まって、いつも同じ方たちと共に礼拝を守っておりますから、そういう記念の礼拝の時でもまたみんなで一緒にお祝いしましょうということにはなるんですけれども、去年今年のような外部の方が多いと、やっぱり誰が来てもいいように教会はあった方がいいんだなということをつくづくと感じております。で、当然のことといえば当然のことなんですけれども、誰が来ても、いいように、開かれた気持ちといいますか、そういう気持ちでその礼拝を守るということが、大切なことではないかと思っております。なかなかこの四ツ谷の地で、地元の方が礼拝に出席するということは少ないのでありますけれども、でもそれでもいろいろ工夫をすると礼拝に来てくださると思うんであります。で、諦めずにそれぞれ行うことを行っていくということが大切ではないかと思っております。また、教会の役割分担も少し私が20年前に来た時からしますとだいぶ変わってはいるんですけれども、羊飼いの役割分担が今年変わったということも、これもあまり目に見えることではありませんけれども、大きな変化ではないかと思っております。昔はああだったということをあまり考えずにですね、今の東京教会に集まっている方たちで、上手に良きものを用いていくんだと、そういうふうにお考えいただきたいと思うんです。限られたメンバーで、神様から与えられる良きものを、これ賜物と言ったりしますけども、これは限られておりますからね。でもそれを上手に使っていくことが、イエス・キリストから託されていることなんだと思います。まだ足りない、まだ足りない、昔はこうだったのにと、こう足りないところをね、数え上げるということは簡単なんですけれども、与えられたもので満足をして、それをよく使っていくということがやっぱり大切だと思いますよね。私たち自身でありましても、個人でありましても、一人一人でありましても、できることというのは限られていますから、だから与えられているものも能力も限られていますから、で限られているものをなんとかよく使っていこうとすることが、これがいいんじゃないかと思っております。またこの東部仲介ということを考えてみましても、皆様いつも仲介のためにお祈りくださっておりますけれども、一つはその草加松原教会ですね、伝道所になりましたけれども、草加松原伝道所を再建しようということで、川杉先生がこのために名乗りを上げてくださいました。 まあ、綱島教会であのきちんと伝道と牧会をなさっていらっしゃいましたけれども、求められるのであればと言って、草加松原伝道所に行ってくださいまして、教会を再建するというのは、まあ、東部仲介としては初めてのですね、経験であります。あるいは長野伝道所と佐久伝道所と、まあ、私たちは昔から甲信伝道というふうに言ってきましたけれども、長野伝道所と佐久伝道所それぞれ教会成長をして独立した教会になることということを願ってきましたけれども、方針を転換しまして伝道所同士の合併をすることで、2つの群れとしてですね、まあ、合併はするんですけども、建物を一つにしてとかですね、同じところに集まってということではなくて、今まで通り長野と佐久に分かれてはいるんですけども、一つの伝道所とすると、で一人の伝道者で、この2つの群れを養っていくということを始めまして、これも東部仲介としては初めてのことであります。まあ、先ほど東京教会あるいは個人のことで話しましたけれども、与えられているものはをよく使うということなんですよね。与えられているものを本当によく使っていこうじゃないかと、そのために一体どうしたらいいかという、まあ、工夫なので、それがうまくいくのかどうなのかということは私たちには分かりませんけれども、でも方針を決めましたので、まあ、これでですねしばらくはやっていくということになるのであります。仲介としては伝道ということからしますと、新しいことを始めた、まあ、1年であったと、こういうふうに言っていいと思います。もう少しこう広い目で見ますと、宗教改革500年、これが今年でありました。であまり宗教改革500年宗教改革500年ということをこう言ったということではないんですけれども、大変画期的なことが一つありまして、6月頃に新法を論壇に書きましたけれども、カトリック教会とそれからルター派教会が義人についての教理において一致したと、で共同の宣言を1999年に出しておりまして、でこれは何のためかというと、2017年すなわち今年ですね、宗教改革500年を一緒に祝うと、カトリック教会とルター派教会がね一緒に祝うと、そういうことのためのさまざまな試み、まあ、努力であったわけなんです。で宗教改革というと皆様ご存知の方もいらっしゃると思いますが、西方のキリスト教会がいわゆるカトリック教会が分かれたわけなんです。ルターが宗教改革を始めたと一般に言われておりますが、ルターが始めて、ルターとそれからカトリック教会が最初まあやり合ったんですよね。で、カトリック教会とルター派教会にこう分かれたわけです。でその時の大きなテーマがルターが発見したと言われております信仰義人の教理なんですよね。イエス様を信ずると、イエス様を救い主と信ずる、ただその信仰のみで救われるんだと、その信仰によってイエス・キリストに預かってキリストが十字架の上で果たした罪のね償いに私たちも預かるんだから、もうそれだけで義とされるんだと、正しいものとされるんだと、それだけで救われるんだと、これをルターが発見しまして、これを武器にして、あるいはこれを拠り所として、まあ、カトリック教会と喧嘩したわけなんです。でどっちも勝たなかったんですよね。それでカトリック教会とルター派教会ができたわけです。ということを考えますと、その信仰義人の教理で一致したということは画期的なことなんです。 争いの元になった、その原因の一つでありますけれども、ここで一致したんです。そうするとその宗教改革500年というのはただの通過点ではなくて、まあ、今までは100年ごとにそれぞれ宗教改革の記念の日というのを過ごしてきたんですけども、その時には俺たちはカトリックと喧嘩してルター派教会を作ったんだと、いや改革教会も作ったんだと、あの宗教改革の伝統に従って私たちをやっていくんだ、これこそ私たちの道だと、こうずっと100年ごとに確認をしてきたんですけれども、ルター派教会にとってもカトリック教会にとっても今年は違ったんですよね。いやこの教理で合意できたんだと、いよいよ、ね、500年かかったけれどもいよいよ新しい関係を始めることができるとお互い思ってるわけですから、今までと同じ通過点ではなくて出発点なんですよ。カトリック教会にとってもルター派教会にとってもどれだけ合意できるだろうかと、どれだけお互いを理解し合えるだろうかと、どれだけお互いを尊敬し合って500年前に敵対した分断してしまったってキリスト教会を修復できるだろうかと、こういうテーマをはっきりと掲げて、で試みを始めているわけなんです。改革派教会はそのまあちょっと乗り遅れてるって乗り遅れてるわけなんですけれども、そのようにしてキリスト教とはそもそも何なんだろうかと、イエス・キリストを信じているのに、父なる神様を信じているのに、聖霊なる神様を信じているのに、礼拝をする対象として父子聖霊なる神様を信じて礼拝をしているのに、こんなにずっと分断したままで一体いいんだろうかと、そう考えるとですね、今年の宗教改革記念というのはやっぱり特別な意味があったんです。まあ、一体これからキリスト教がどうなっていくのかと考えたときに、もしかしたらですね、先々ですよ、まあ、宗教改革500年というのはやっぱり画期的な年だったなということになるか分かんないわけです。あるいはまあそういうこともあったけど変わらなかったなということになるかも分からないわけなんですが、新しいキリスト教の在り方がこう始まるかも分からないのでありますと思って、これからですね、キリスト教の在り方についてちょっと関心を持っていただけたらいいなとこう思っております。先ほど読みましたように、体は一つでも多くの部分からなりますと、ね、体は一つっていうのはイエス・キリストを信ずる教会は一つなのに、しかしそれであっても多くの部分からなるんだから、さまざまな人がいて、さまざまなキリスト教信仰があって、さまざまなものを神様からいただいている人がたくさんいて、それで全体としてキリストの教会が成り立っているんだと、弱く見えるところが実は一番大切なんだからと聖書は書いているわけなんです。個々人に当てはめれば一人一人がみんな違うということになるんですが、教会が、あるいは教派が、さまざまあるということを一体どう考えたらいいんだろうかというふうに当てはめて考えますと、ここの箇所はなかなかこう、理解して適応していくにですね、大変良いテキストではないかと思っております。 このコリントの信徒の手紙の12章の12節から、まあ、この章の終わりまでとても有名な御言葉であります。もう一つ、次に始まりますこの13章、まあ、正確には12章の31節から始まるんですけれども、そこで私はあなた方に最高の道を教えますと言って、愛がなければ全ては虚しいって、これ大変有名ですよね。愛の参加と言われたりしてますけれども、大変教会について考える箇所、それから愛について、信仰、希望、愛というキリスト教の基本的な在り方についてこう教えていると、大変有名な箇所が2つこう並んでいるわけなんです。で、なんでこういうことをパウロが行ったのか、あるいはどうしてこういうふうにとっても有名なところがね2つ続いてこう出てくるのかと、こう言いますと、実はこのコリント教会がパウロの目から見てもう教会でなくなるかもしれない、すなわちお互いに反発し合ったり、お互いにこう分布グループを作って反目し合ったりと、で礼拝ももう騒がしくて礼拝になってないと、もうバラバラだと、ね、でなんとかパウロは自分が開拓伝道をして始めた教会なんだから教会らしく会ってもらいたいと思って一生懸命これ書いたんですよ。なだめたりすかしたりね、こう怒ったりしながら書いたのがこれコリントの手紙なんです。まあ考えてみますとね、大変面白いことなんですけれども、コリント教会が危機的な状況にあったからこそ、教会はさまざまな人がいてこそ教会らしいんだと、弱いところこそ最も大切なんだという教えと、信仰と希望と愛、その中でも大いなるものは愛である。一番愛が足りないと思ったんですよパウロは。だから信仰と希望と愛、これが大切なんだけど、最も大いなるものは愛である。あなた方はそれをぜひ理解して教会らしく会ってもらいたいと、こうパウロは願ったんですよね。立派な教会に手紙を書いたからこの大切な真理が残ったっていうんじゃないんですよ。もうひどい教会があったからね、そこにパウロが手紙を書いてこれほど大切な教えがまあ残ったわけなんです。危機的な状況の中から、そういう状況であるからこそ大切な真理をこうパウロは書き残したってことになるんです。で、これは教会の用語で言いますとね、試練だったんですよ。カトリック教、コリント教会にとっては試練だったわけ。で、パウロにとってもそれは試練だったんですよ。開拓伝道した教会がこうなってる。一体どうしたらいいか。で、これに乗り越えようとして、手紙を書いたんです。で、宗教改革も、一般的に言えばですね、当時のカトリック教会が危機的な状況になったわけ。で、なんとかしなければと。いうところから、まあ、宗教改革が始まったんですよね。で、ルター派教会も、まあ、改革派教会もそこから出てきたわけ。そうするとやっぱりこう危機的な状況というのは、よく言われるピンチはチャンスなんだってね、よく言われますけれども、それに、まあ、似たところがあるわけなんです。私たち日本キリスト改革派教会も、まあ、東京教会もですね、あるいは皆様個々人に当てはめてみますと、困ったなあ と思うところで知恵が出てくるか、これどうしようかなっていうところで信じている聖書の教えから、キリストにある救いの中から大切なものを引き出せるかどうかってことになるんですよね。このコリントの手紙12章の12節のところこう書かれております。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。ちょっと難しいのはキリストの場合も同様である。キリストの場合、キリストの場合、この意味なんですけれども、キリストと書いてあるんですけれども、直接イエス・キリストのことを指しているのではなくて、これ教会のことを言っているんです。体は一つでも音楽の部分からなるように、教会の場合も同様であるということなんです。それをキリストのというふうにパウロは書いているんです。でパウロの中では時々ですね、頭の中で教会というのはキリストそのものとこう同一視するということがあるんですよ。教会のことを考えると、教会は教会はって言うんですけどね、私たちパウロの中ではキリストはキリストはってこうやって考える、どうもあるんですよね。これ使徒言行録を見ますと、パウロが改心したところにね、これ遡ると思います。パウロは最初サウルとして登場しまして、で教会の迫害者でありました。でステファノを殺した時の当事者の一人でもありますよね。でステファノを殺したっていうだけでは飽き足らずにですね、ダマスコの教会にまで行って、そこでダマスコに行って、そこでイエス・キリストを信じている者を亡き者にしたいと言って迫害するためにダマスコに行ったわけで、ダマスコに入る直前のところでイエス・キリストがサウルに直接現れました。でその時サウルは光に打たれて落ちるんですよね。倒れるわけで、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかってこう声が天から聞こえたんですよね。で一体何のことかって、誰がこれを言ってるのかと思って、主よあなたはどなたですかというふうに聞きますと、私はあなたが迫害しているイエスである、こう聞こえたんです。これサウルはびっくりしたと思いますよ。キリストを信じているものを迫害している、それは強烈な意識があったわけです。でこれこそ正しいことだと思ってたわけです。で信じているものを迫害してこのダマスコに来てもう一度やってやるんだと思ってたら、なぜ私を迫害するんだとイエス・キリストが呼びかけてきたわけです。でこれ考えてみると、キリスト者を迫害する、教会を迫害しているってことは、イエス様からすると私を迫害していることってことになるわけで、この体験からするとサウル、伝道者となったパウロにとっては、教会っていうのはキリストのことなんだ、キリストは今教会として現れているんだ、二つはある意味では一つなんだって、そういう理解があったんですよね。それでこの第一コリント12章の12節で、体は一つでも多くの部分からなっている、これはキリストの場合も教会の場合も同様だというふうに書いたんです。ある点からしますと、イエス・キリストは復活して天にいらっしゃいますから、天にいらっしゃいますね。で地上の教会 と同じであるわけがない。イエス・キリストは罪なきお方でありますけれども、教会の中にはさまざまな罪も弱さもありますから、教会がそんキリスト自身だなんてことはあるはずがないじゃないかと。これも一つなんですけれどもね、間違いじゃないんですけれども、でも教会というのはイエス・キリストがその命をもって贖い取ったものなんだ。でキリストは天にはいらっしゃるけれども、そのご支配はキリストのご支配が教会を守っているのであって、教会の頭はキリストなんだから、教会というのはキリストの体なんだから、体と頭がちょん切れるはずがないじゃないかと。体と頭と体がちょん切れたら死んでしまうじゃないかと。だから頭なるキリストと体なる教会というのはやっぱり一体なんだ。だから教会をキリストと言ってもいいじゃないかって、これも成り立つんですよね。そう考えるとやっぱり地上にある教会は地上にあるさまざまな組織とは、人の集まりとはやっぱり違うんだな。唯一天上のキリストに連なる、つながる、本当に地上では唯一の場所なんだから、やっぱり違うんだなと。ここで私もキリストを知って救われたのであるし、この教会でだけキリストにあって救われるものが起こされるんだから、やっぱり特別だということも本当なのであります。で、先ほど言いましたように、それでもコリント教会はバラバラだと、まとまりがないと、喧嘩してると、お互いを否定していがみ合ってると、なんとかしなきゃと、こうパウロは思ってるわけなんです。で、キリストの場合も同じだとって13節でありますが、つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、奴隷であろうと自由な身分であろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。一つの霊によってとこう13節に書き出されておりますが、これは聖霊なる神様はお一人でありますからね。唯一なる神様、聖霊によって私たちは救われたわけ。聖霊が共にいてくださるゆえに教会が成り立っているわけ。ユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、まあ今の私たちからするとそんなことは当たり前だと思うか分かりませんけれども、旧約聖書の伝統からしますと、神の民であるイスラエル、ユダヤ人と異邦人とはもうはっきりと区別をされているんだという、そういう伝統でずっとやってきた。しかし誠の救い主イエス・キリストが現れてみると、このキリストはただのイスラエルの救い主じゃなくて、ユダヤ人の救い主ではなくて、全人類の救い主なんだというところから考えてみますと、もう区別はないって。今で言えば当たり前ですけれども、この時はもう大変画期的な、びっくりするような教えであったわけ。奴隷であろうと自由な身分であろうと、奴隷と自由な身分、人間にはこの時代もさまざまな身分があったんですけれども、その身分の違うものであっても、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。一つの体なんだから、 まあ、今で言えばその地球は一つでありますし、地球はこの時代は広かったと思いますよ。この時代はね、果てしもなくこう広いと思ってたと思いますけども、今になってみますと丸くて、ね、宇宙の中に浮かんでて、もう逃げ出しようがないんですよね。宇宙船でちょっとこうね、外へ出ることができるぐらいで、本当に限られて小さな一つなの地球なんですよね。今思いますと地球っていうのはやっぱり広いようで、狭いな、逃げ出しようがないんだよな、ここで。でその中でみんな争ってきたし、争っているんだけども、なんか考えてみるとおかしなことだな、なんで一つになれないかな、一つの社会をどうして作れないかなというふうに誰しもが思うと思いますけれども、聖書はあらゆる人がイエス・キリストを信じて一つなんだから、とこういうふうに教えているわけ。これを本当に真面目に受け取りますとね、やっぱり宗教改革の時に教会が分断されたことがいいことなのかどうなのか、そのままでいいのか、人類にとって大きな損失じゃないかと、カトリック教会もルター派教会も本当にそれを思ったんですよね。あるいは宗教が人々を分断して、言葉に表せない悲劇が起こっていると。宗教改革の時にはキリスト教内で同じことを実はやったんだけれども、もしここで修復できるとすれば、宗教の違いによって起こっていることも修復できないはずはないじゃないかという一つの希望になるじゃないか、これもはっきりと意識したことなんです。みんな一つではないかとパウロは書いてるわけです。で、これを私たちがどう今受け入れて、どう考えて、どう適応していくのかということになるんですよね。14節、体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が私は手ではないから体の一部ではないといったところで、体の一部でなくなるでしょうか。耳が私は目でないから体の一部ではないといったところで、体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。コリント教会一人一人に当てはめて、みんな違うんだけれども、違うことがいいんだと。例えば東京教会にね、今井進むばっかりいたらどうなるかと、喧嘩ばっかりして議論ばっかりしてる、賛美歌歌うよりも喧嘩するのが大好きだってことになるわけ。今井進む全員クリスチャン、東京会員が今井進むだけだったらね、そんな面白くもなんともないわけで、皆さんも東京教会やっぱり私のことをのような人がいっぱいいたらいいなって思うか分かりませんけど、本当に考えてみたらどうですか。自分と同じ人ばっかりがいるわけ、これは困ったことになると思うんですよね。やっぱり違うというわけなんです。一人一人がみんな違う、これ当たり前のことであって当然のことのように思いますけれども、違うからいいんだというふうには人間はなかなか思えないんです。違うとは何事かと思いたがるんですよ。生産式において理解が違うとは何事か、こんなの一緒に生産式なんか守れない。宗教改革の時に教派が分裂した一つは生産式のパンは これは私の体であると言ったけれども、その意味は何だというところで分裂しているわけです。で、その理解を一つにすること、正確にすることが大切だというところから信条ができて、これをもとにそれぞれの教会が作って、それぞれの教会が制度化していったんですけれども、同時に相手を否定して殺し合ったわけです。で、今は殺し合う、憎み合うということはもうありませんからね。でも理解が違うので一緒にはなれないっていうところはあるんですけども、一緒になれないっていう意味は一体どうなのかっていうことを考えていくことも大切なんだと思うんです。個々人であろうと、まあ、教派であろうと、これをこの違うからいいんだっていうことは一体どういうことなのかということをぜひ考えていただきたいと思うのであります。の時間がありませんけれども、22節、ここのところ大切ですけれども、読むだけでよくわかるところなんですよね。22節、それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆って、もっと格好よくしようとし、見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は見劣りする部分を一層引き立てて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。このパウロが書いた大切な真理を私たち一人一人がよく考えて、これを東京教会の中で、私の生活の中で、東京教会の中で、あるいは改革教会の中で、あるいは全ての人が小さな地球に住んでいる人類にはめると、一体どういうことになるのだろうかということをぜひ考えていただきたいと思うのであります。お祈りをいたします。